こんにちは。
こんにちは、
メイキングザロードの桜井です。本日は高校教師の吉川圭介さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
アンダーサーティと考える仕事論ということで、まあ、吉川さんの、まあ、ちょっといつもケッケさんって勝手に呼ばせてもらってるので、ケッケさんでいいですか？
はい。
ケッケさんのその仕事の捉え方とか価値観とかについてお話を伺えたらなと思ってますので、うん、またよろしくお願いします。
お願いします。
ケッケさんのこれまでのこうキャリアみたいなのをお聞きできればなと思ってるんですけど、うんうんうん、どんな感じで今まで来られたんですかね？
まあ本当に元をたどると、石川県金沢市生まれで、ずっと地元の小中高と進学して、大学も金沢の大学の教育学部に進みました。で、卒業してすぐに地元の私立の高校に赴任して、で、今5年目です。で、5年目のタイミング、2019年の4月から、金沢の宿泊系のベンチャーで副業を始めて、で、同じく2019年の8月ぐらいから、東京の IT ベンチャーで、さらに副業を始め、で、昨年の9月ぐらいに本を出版して、そこから作家としても活動してるっていう感じですね。
なんか、じゃあ、ここ最近で結構怒涛の、こうなんか仕事が増えてったっていう感じですかね。
そうですね。この1年、1年半ぐらいで、かなり増えましたね。
この1年を振り返ってみるとどうでしたか？
あ、でも、なんか、どんどんその自分のやりたいこととかが、できてる感じがするので、すごい、今忙しいですけど、すごい充実の方が感じてます、
ね。それは始めた時から結構そういうモチベーションで充実してたなっていう感じなのか、どこら辺からこう、ま、そういうふうにこう充実してるなってこう変わってきたのか、それともまあ最初からだったのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど、どんな感じだったんですかね。
なんかそれで言うと結構最初の方は、まあ、なんか先生で副業みたいなのって結構ちょっとキラキラしてるじゃないですか。
今っぽいっすよね。
今っぽいですよね。でそんなの日本探しても、多分数えるぐらいしかいないし、ってなった時に、ちょっと、まあ、自分に酔ってるというか、その先生と副業っていうだけで、こうなんとなくこう、ふわふわしてたんですけど、でも実情は本当に大変で、やっぱりそれぞれの仕事にタスクがあって、納期があって、それを全部守らないといけないので、で、結構最初半年間ぐらいは、精神的にも体力的にも結構きつかったですね。だから思い描いていたこう、キラキラした感じとは違いましたね。
なるほどなるほど、うん、そこは、まあ、耐えたっていう言い方が正しいのかちょっと分かんないんですけど、まあ、今はこうある意味乗り越えたっていう言い方もできるんじゃないかなと思うんですけど、どうやって乗り越えれたのかなっていうのもちょっとお聞きしたくて、
なんかそのやってた仕事が全部自分で選んでた仕事なので、まあ、そもそもまあ仕事自体はすごい楽しかったっていうのがあって、まあ、体力的に精神的にきつくても、まあ、仕事をしてる時はこう楽しいみたいな、それでまあ乗り越えれましたし、やっぱりどんどんどんどんスケジュール管理とか時間管理とかもできるようになってきて、いろんな人にこうお話聞きながらできるようになってったので、今は慣れて自分のプライベートの時間も取ってますし、今はもう完全に楽しさの方が大きいですね。
なるほどなるほど。こういっぱいやることによってケイスケさんの中で、うん、まあ、ケッケさん
どっちでどっちでも大丈夫です
ケッケさんの中でこういうことを力ついたなとかこういうことができるようになったなっていうのは何かありますかね。
やっぱり一つしか仕事してなかった時は、時間を伸ばせば、仕事って絶対終えられないじゃないですか。なので、まあ、何か納期を破ったとかってことはなかったんですけど、今は単純に今4つ仕事してたら、一つの仕事にかけるのが1日3時間とか4時間とか、マックスでも。ってなった時に、やっぱり短い時間でこうガッと集中して、作業を終えるっていう力はついたかもしれないですね。
なるほど、なるほど。
とか、隙間時間を、例えば10分、時間ができた時に、その10分でできる仕事をしたりとか、あとはテクニック的な話になりますけど、なんかいろんなサービスとか使って、こう作業をどんどんどんどん効率化してみたいなところの力はついたなって思います。
なるほど、なるほど。今、働き方改革って言われてて、働く時間が、まあ、どっちかっていうと短くしましょうっていう話が大きいと思うので、働く時間が短くなって、私生活もこう充実できますよねって話が。すごい多くなってきてると思うんですけど、今の話聞いてると実はめちゃくちゃきついんじゃないかなとやっぱ思ってて、同じ成果を短い時間の中でやっぱ出さないといけないっていう話だと思うので、結構こうきつい世の中に実は入ってきてるんじゃないかなと思ってて、今のケッケさんの話聞いてると、そんな環境の中でもどうやってこう高い成果をまあ短い時間の中で出せるかっていう、まあ試行錯誤みたいなのはこうかなりされてきたんじゃないかなというところ。
そうですね。最初は、まあ、できなくて、それが。だから、一時的に仕事のクオリティもすごい下がっちゃいましたし。で、なった時に、あ、これじゃダメだな、と思って、周りで副業されてる方とか、まあ、自分の上司に当たる方とか、との、話の中で、どうやって仕事してるんですかとか、どうやってスケジュール管理してるんですかっていうのを、もう、いろんな人に聞きまくりました。っていうので、自分に合ったスタイルを見つけて、まあ、今の自分がやってるスタイルを、こう、確立して
た。なるほど、なるほど。 じゃあやっぱり大きかったのはいろんな人に聞きまくったっていうのが、うん、やっぱ乗り越える上ですごく大きかったんですかね。
そうですね。なんか、まあ本読んだりとか、はい、その自分でいろいろ試すっていうのも一つだと思うんですけど、はい、まあそれをもう先人の人たちがいろいろ試行錯誤してくれてるので、はい、なんか僕はなんていうかそれをこう聞いて自分に合うのをちょっとアレンジしたりとかして、合わせるみたいな感じでやりました、ね。
なるほど、なるほど、なるほど。
それ自体も時短というか、はい、効率よく。
はい。じゃあちょっと次の質問に移っていきたいんですけど、はい、僕ケッケさんってその職業ではないんですけど、はい、ミニマリストじゃないですか。
はい、はい、はい、そうですね。
僕このミニマリストっていうことと、はい、こう仕事って結構関係深いんじゃないかなって勝手に思ってて、これだけこう、まあ、ケッケさんもそうなんですけど、いろんな働き方ができるようになってきてて、で自分でさっきも仕事を選べるっていう話もあったんですけど、はい、自分で選べるようになってくると仕事と自分の人生って結構もう一緒みたいになってくることが多くなってくると思うんですよね、はいはい、今までだったら1日に大体8時間とか9時間とかっていうのを全部こう使ってフルに使って、しかもそれをずっとこう一緒なステージで歩み続けるっていうのがスタンダードだったんですけど、やっぱりいろいろ選べるってことは、選ぶものによって自分の人生も結構変わっていく世界になってきたなと思ってて、ってなった時にこうケッケさんがミニマリストになった原因というか要因と仕事って結構関わり深いんじゃないかなと思うんですよね。そこら辺のちょっと関係性みたいのが結構知りたいなと思ってて、
はいはいはい、まあ、なったきっかけで言うと、はい、全然仕事とか関係なく、はい、単純にその、もともと物をたくさん溢れるほど持ってて、はい、まあ、それに疲れちゃったっていうのがきっかけなんですけど、はい、でも確かに、その、まあ、ミニマリスト的な思考とかは、すごく仕事でも役に立ってるなって感じますね。特に今、まあ、4つ仕事を持ってて、はい、なんか今、自分が何をすべき で、あと、すごい最近考えるのが、何をすべきじゃないかっていうのは、
何をすべきじゃないか。
はい。感じてますね、はいはい、最初の頃とかは本当にチャンス与えていただいたものはもう全部受けて、はいはい、とりあえずやりますみたいな、はい、結構根性論でやったり仕事をいただいたりとかしてたんですけど、はい、今はなんかそれ全部受けてるともう自分がパンクしちゃうっていうのも分かったので、なぜそれを自分がやらないかっていうことを考えたりとか、そういうなんていうか取捨選択というか、
な
ってきてる、そういうのは、うん、すごい感じます
ね。ちなみに今のやるやらないの基準っていうのはケキさんの中で今どういう基準でこうやるやらないを決めてらっしゃるんですか？
なんかそれやるの自分じゃなくてもいいんじゃないかっていうのはあんまりやらないようにしてますね。自分だからできること、自分じゃないとできないことみたいなのを今は優先的にやってますね。
それってケッケさんが自分の価値っていうのをある意味客観的に見れてるから言えることなんじゃないかなと思うんですけど、
そうかもしれないですね。でもそれも全然今も、まあ、試行錯誤でいろいろ模索しながらなんですけど、はいはい、まあ、そういうのは考えたりはしますね。すごく考えてます、
はいはいはい、
自分の強みってなんだろうとかすごい考えてます、ね、
なるほど、なるほど。自分の強みってなんだろうって考えた時にケッケさんは今、まあ、ちょっと言うのもしかしたら恥ずかしいかもしれないですけど、は
いはいはい、ちょっと言いづらいですけど、
ね、どういうことに当たるんですかね。
なんかその、まあ、最初のファーストキャリアを教員で選んだのもそうですし、はいはいはい、僕大学生の頃ずっと学習塾で講師してて、
はいはい、
やっぱその子供たちと関わって、うん、でその子たちが何したいのかとか、うん、何ができるのかとか、
うんうんうん、
で、まあ、社会とか周りの人たちは何を必要としてるのかっていう一緒に考えてったりとか、はいはいはい、それをこう引き出すみたいなのが自分得意だしやってて苦じゃないってことに気づいて、だから今も IT ベンチャーで副業してるって言ったんですけど、はい、結構メインの仕事はインターンの子たちの、はい、まあ、かっこよく言うとマネジメントみたいな、メンター的な存在になって、
うん、
その一緒にそのやりたいこととかできることをこう考えてそれをやっていくみたいなことをやらせてもらってて、なんか自分の価値ってその辺なのかなっていうのは思ってますね。
なんか僕が今素敵だなと思ったらこうやってて苦じゃないっていうのがやっぱなんか一個ポイントなのかなっていう気がしてて、
は
い、
うん、
なんかできちゃうけど苦なことももしかしたらあるのかなっていう気もするし、今できないけどやってて苦じゃないっていうことももしかしたらあるかもしれないので、うん、
はい、
なんかその苦か苦じゃないかみたいなポイントがこう、はい、継続性とか、
うんうんうん、
あとは成長スピードみたいなので、ね、結構大きな分岐点になるんじゃないかなっていう気がしましたね、
はいはいはい、でもそれはすごい感じますね。なんか仕事をこうやっていくときに継続性ってすごく大事だと思います、はいはい、人間無理すれば、
はい、
短い期間でなら、はい、まあ、いろんなことできると思うんですけど、はい、それを長くやっていくってなって、
うんうん、
確かにその苦じゃないっていうのは大事だと思いますね、
ですよね。
なんか没頭できるっていうか、
へー、
うん、もういつインターンの子たちからメッセージ来ても、
はい、
なんていうんですか、こう恋人からメッセージが来たみたいな。
へ
ぇー。あ、メッセージ来たみたいな。嬉しいみたいな。
そう。それいいっすね。
なんか、ケケさん最近こんなこと考えてるんですけど。
はいはいはいはい。
そういうのが嬉しいんですよ。単純になんか理屈抜きで嬉しいです。
はいはいはいはい。
楽しい。
へぇー。なんかいいっすね。じゃあもう、はい、転職みたいな感じなんですかね。
あ、そうだと思います。まあ、教員は多分転職だと思いますし、はいはい、なんていうか、昔はその教員しかそういうのできないと思ったんですけど、全然、普通に企業とかでもそういう役割ってあるんだなって最近知りましたし、はい、うん、そういうのが自分の強みっていうか、だと思ってます、
はい。なるほど、なるほど。ありがとうございます。これから次、ケッケさんどうなっていきたいんだろうなっていうのもちょっと気になるんですけど、
はいはい、
なんかそういうのは、ケッケさんなんか自分のこう、キャリアって言ったらちょっと言葉が軽くなっちゃうかもしれないですけど、はいはい、人生みたいな次どういうふうに描いてるんですかね。
まあ多分、教員ではあり続けるかなって思いますし、うんうんうん、まあ少なくとも教育には一生関わり続けるんだろうな、みたいなことは思ってます、はい。もしかしたらその対象が高校生じゃなくて、例えば、今インターンの子たちのメンターもしてますけど、それが大学生になったりとか、はいはい、例えば場所が学校じゃなくて企業になったりとかっていうのはあると思いますし、まあ、でもこういい教育したいっていうのは自分の中のベースにあるので、それはぶれないだろうなとは思ってますね。
なるほど。じゃあそこに何らか関わりながら、教育っていうことはぶらさずに場所であったりだとか、
そうです
ね、関わる相手がこう変わりながら、はい、また、うん、まあ、仕事って続けていくっていう感じなんですかね。
そうですね。
なるほど、なるほど。さっき、ケッケさんが、まあ、生徒さんから仕事とは何ですかみたいな聞かれることはあるっておっしゃったんですけど、はいはい、ケッケさんは何て答えるんですか。
何ですかね、仕事とは、難しいですね。なんか、難しいな。なんか、別に授業の中で、はい、お前ら仕事とはこうだぞみたいな話をしてるわけじゃないので、
はいはいはい、
何ですかね。まあ、人に価値を与えることが、
はい、
仕事、
はい、
で、まあ、その対価をもらって人にこう価値を与えることが仕事だと思うので、なんか子供たちによく言うのは、
はい、
できればそれが自分の好きなことだったりとか、はい、自分が得意なこととかだったらいいよねみたいな、はい、相手もハッピーだし、はい、自分もハッピーだしっていう話はよくしますね。
なるほど、なるほど、なるほど。じゃあやっぱりこう、まあ、さっきの苦じゃないっていう話にもつながるかもしれないですけど、
はい、
お互いにハッピーとハッピーの関係性でこう、
うんうん
うん、なんかこう交換したりとか、
はい、
助け合ったりとかしながらやっていくのが、
うんうんうん、
ケッケさんの中では今まあ仕事っていうものの捉え方、はい、
そうですね。まあ必ずしもその好きな、はい、なんか最近ちょっと好きなことを仕事にしようみたいな流れがちょっと強すぎる感はあると思うんですよね。まあでも、
う
ん、なんかどっちか選べって言ったら、はい、多分みんな好きなことを仕事にしたいと思うであろうし、はいはい、もしもそれができるのであれば、
はい、
そっちを選びたいし、
うんうん、
まあ、その準備をするに越したことないかなと思うし、それをまあ生徒たちには伝えてます、
ね。なるほどな。逆にこう、まあ、今好きなことを仕事にしろっていう論調が強すぎるっていう言葉が出てきてて、はいはい、それに悩んでる子たちも正直めちゃくちゃ多いと思うんですよね。
いや、多いと思いますね。
そういう方々にケッケさんが、はい、
うんうんうん、
なんか声をかけるとしたら、なんかどういう声をかけるんですかね。
まず高校生は、
はい、
その好きを仕事にみたいなのをすごいいろんなとこから言われて、
はいはい、
今例えば分かりやすいので言うと、今 YouTuber、
はい、
あ、これ今ちょっと YouTuber なんであれですけどちょっとあれですけど、YouTuber って好きなことをまさに仕事にしてるじゃないですか、はいはい、ああいうキラキラしてるのを見ると自分もなんかそういうのないとダメなんじゃないかとか、そもそも自分が何が好きか分からないし、
はい、
それをどうやってじゃあ仕事にすればいいのかっていうのも分からないしっていうので結構悩んでる子が多くて、で、僕は高校生とか大学生とかに言ってるのは、もうとにかく動き回れっていうことを言ってて、その、なんていうか、例えば学生が学校と家の往復しかしてなくて、突然、あ、自分これ好きだなって思うことってないと思うんですよね。
はいはいはい、
だから、その学校と家以外の場所に、どんどんどんどんこう足を運んで、はい、例えばいろんな、高校生だったらいろんな大学生とか、
うんうんうん、
大人とかから話を聞いて、はい、例えばその話の中で、あ、なんかそれ面白そうって思うかもしれないじゃないですか。はい、だからそういうふうにどんどんどんどんこうフットワーク軽くして、いろんな人とこう話すだけでも違うんだよっていうのを言ってますね。
はいはい、なるほど。なんか、こんだけフットワークからケッケさんが言うと説得力めちゃくちゃありますね。
はい、そうですね。僕ももともと本当に、子供の頃から家と学校の服しかしてなくて、はい、先生になってからも 家と学校の服しかしてなくて、もともとはすごい内向的なタイプだったんですけど、うんうんうん、やっぱりその外に出るようになってからは、まさか自分が副業したりとか、うんうん、本出したりっていうのは想像もしなかったんですけど、うんうんうん、やっぱりそれはいろんな人と話をする中で、はい、自分がやりたいこととかもどんどんどんどんこう定まってったし、その術みたいなのも分かってったし、はい、っていうことです、はい、なんていうか自分はそれが合ってたので、はい、まあ、一度試してみたらいいんじゃないっていうのはよく言ってます。
なるほど、ありがとうございます。ちなみに今出てきた本読んでみると、そういうちょっと仕事感みたいな話も出てくるんですかね、
は
い、
あ、出てきます出てきます。
あ、出てきますか、
はい、
ということで、
僕の本ですよね。
あ、そうですそうです、はい、高校教師住まいを捨てる、はい、読んでいただくと、
はい、
ということで皆さん、
そうですね、高校生とか大学生にぴったりだと思います。
ぜひ本屋さんに行って、はい、もしくはアマゾンで、
そうですね、アマゾンで買って、レビューしていただけると一番嬉しいです。
星5つの
レビュー、はい、レビューをポジティブなレビューを残してもらえるとすごく嬉しいです。
よろしくお願いします。それでは本日は高校教師の吉川圭介さんにお越しいただきました、はい、圭介さんありがとうございました。
ありがとうございました。